夏だ、浴衣だ、花火だ、おとだし。はい、こんにちは、おとだしです。
です。
お届けするのはヨウと。
今、東京から帰ってきた鉄尾一郎です。
今帰ってきたの？
嘘つけ、何週経ったのんやって感じですが、あれ以来ですよ。
あれ以来だね。
7月2日に、ヨウちゃんのおすすめのお店、本陣さんでしこたまのみ。
しこたまのみ。
ソウルトレインでしこたまビデオを見て。
え、あれ何のビデオ見てましたっけ？
Watch your head! Watch your head!
なんだっけ？
Raise Against the Machine の。
そうだ。
あの歌詞には字幕でなんかお前の頭によぎる権力を排除しろとかなんかそんなのが出てる中、この人たち練習してるわ真面目やとか言ってたんだよね。すごいよ今のブレイクでぴったり合わせてたよとか言って、ね、練習したんだよねとか言って、ヨウちゃんそうだよ真面目なんだよとか言ってね。はい、でも楽しかったです、ヨウちゃんありがとうございました。
はい。
そんな僕がいなくなった東京はすんごい暑いと聞きましたが、
暑い、暑いです。もうね。うん、エアコンも効かず、もうエアコンやめて窓開けてます。
もう諦めた。
諦めたっていうかね、
はい、
まあ部屋の広さに対してエアコンが1台しかなくて、
はい、
広いのよね部屋の広さがね、エアコンに対して、
はいはい、
で、うん、もうやってらんないと思って窓開け、うん、もう汗をかきながらやってます。
もう昔の江戸風な生活になる
よね。江戸風な生活をしてます。
よ、粋だね。
粋だね。そう、その江戸風なんですが、
はい、
今日これから花火大会がありまして。
お、
隅田川花火大会。
もう田舎もんでも聞いたことあるよ、隅田川の花火大会。
塩テレビでもやってるもんね。
あ、そうなの？
うん、そうよ。
あ、そうなんだ。
うん。
あれは実存するんだ。
実存します。
俺の中ではなんか恐竜とかなんかそういう感じで昔どこかにあったらしいけど今はないものかと思ってた。
ちゃんとリアルタイムであります。
いや、
でもその隅田川の花火大会、うん、うち目の前なんで。
おお。
目の前なんで、
はい、
うちのマンションの屋上から見ようかなという。
え、ちょっと江戸風でありながらホームパーティーなわけ？
ホームパーティーです。はい。
カモナジョイナースみたいな感じなの？
カモナジョイナースみたいな、そうですね。
へぇー、どんなお友達が集まるんですか？
ね、高校の時の同級生とか来ますね。
もっとギーク関係なのかと思った。
うん、あ、まあギーク関係の人も来るけど、
はい。
高校の同級生も子供連れてきたりとか。
え、何人来るの？
来るのは、多分うちに来るのは、うん、子供入れて4人かな。
おうおうおう。そうだ
けど、
どんだけ広い部屋に引っ越したんや、ゆうちゃんと。ことびっくりした。
うちの屋上を、マンションの屋上を大家さんが開放してくれるんで、うん、そっちにだったらいいよって言ってる友達が何人か来ると思う。
そしたら十何人ぐらいなるの？
こんなにはなんないかな。4人、8人ぐらい。
でも8人大変でしょ。お迎えする側、おもてなしする側は、
まあ、おもてなししなくて済むように、
うん、
他の人はそっちの方でだけねって言って。
セキュリティレベルが違うわけやね。
そう、セキュリティレベルが。ほら、高校のね、同級生とかと、
うん、
開けてます。
じゃあそんな粋なようちゃんはもう準備万端だね。
いえ、まだ掃除が終わってません。
は、
はい、
急がないかんやん。
そうです、そんな事情がありまして今日の音出しは、
はい、
ちょっとショートちょっとお願いします。
急いでハウスキーピングせないかんわけやね。
はい、あとね、料理作ったりとか。
あと何時間だ、
あと何時間なんだ
今は。
でも3時間ぐらいはあるんでしょ、これも。あれでも。2時に終わったとして。
うん。
5時間に迎え入れれば OK。
あ、そうなの？
うん。あ、急いで表示して。
うん。
料理は作りながらでもいいし。
はあ、でも火事の時って、特にお客さん来る前に急いで掃除してる時ってえらい時間が早いんですよ、俺。
早い。
早いよね。
早い。ね、今日午前中夜もやってたんだけど、うん、とても終わらないって感じ。
あ、よかった、俺だけじゃないんだ。
でも私結構のんびりやってるから掃除苦手で。
でもゆうちゃんなんか手際良さそうだけど。
うん、掃除苦手なんですよ。
そうなんですか。
うん、なんかね、うん、いろんなこと始めちゃう。掃除しながら。
はいはい。とかのことに寄り道しちゃう。
うん、だけど、うん、ちょっとからスピードアップして、うん、もうとにかくスピード優先でやっていきたいと思いますので、
う
ん
う
ん
ね、
こっちもスピード優先でお願いします。
はい。お客さん迎える1時間前は何を省けるかを考え出すよね。最初はあそこも掃除、ここも掃除とか思うけど、ここは見えなくて隠せるとかさ、
うんうん、
ここはいいとか、もうこれはなかったことにしようとか言えるよね。
そっちからね、なんかそうやってスピードアップしていく感じで。
はい。じゃあ、おもてなしプロジェクトリーダーのようちゃんさんは、スピードアップ。
はい。はい、スピードアップで。
はい。じゃあ、この番組、チャキチャキと、江戸っ子らしく、チャキチャキっていきますよ。
はい。
で、ようちゃん、僕がね、
うん。
もう3週間前お邪魔した東京。
はい。
僕が、ヨウちゃんに会った日、月曜日は、ヨウちゃんに会う前に下北沢でお芝居を見たんです。
はい。
そしたらその翌日。
はい。
高嶋政信さんの元嫁、ミウォンさんが、
はい。はい。
下北沢のお芝居に出てたの。
あ、そうなんだ。
一日違いだった。
一日違いだったんだ。
はい。そしてヨウ、ね、うん、ヨウちゃんに会った翌日、上野の東京国立博物館に行ったら、
うんうん、
その数日後パンダ出産。
はいはい。
なんか微妙に東京名所を外していったような気がする。
うん、
残念な東京。
おい、いや、そんなことないよ。
本当、
東京の名所はちゃんと行ってるから。
行ってる。
うん、本陣ソウルトレインと。
本陣ソウルトレイン、そうだね、そこはバッチリ押さえてね。
うん、
イケメンマスターにもお会いしたし、
し、うん、
ナイスなジャズのドラマーなマスターにもお会いしたし。
はい。ですです。
はい。そんな時代の嗅覚とちょっとずれてるかもしれない鉄道が見つけたニュースです。ソニー HF シリーズ新製品を発売。なんとカセットテープ。
はい。カセットテープですよ。カセットテープ型のなんとかじゃなくって。
うん、うん、そうだね、そうだね、それありそうだね。今年だよ。
カセットテープなんだよね。
今年だよ。ちょうど僕が帰ってきた2012年7月4日。
この HF シリーズってさ、私が中学の時から、うん、とかからすでにあったよ。
え、あったの？
あったよ。HF なんとかってあったよね。
え、CHF じゃなかった？
CHF だっけ？
CHF、BHF があって、BHF が青だった。CHF がオレンジっぽかった。
ああ、そんなだったかもしんない。色違ってたね。
うん。ただこの HF シリーズは少なくとも20年ぐらい前にはあった。子供の時ちょっと自信ないけどね。
あ、じゃあ私はやっぱり中学生ぐらいの時だ。
あったのかな？
うん、多分。20年前だったら。うん、
さりげなく。ちょちょちょ。江戸子は嘘ついてもいいのか？あ、違う。はいはい、ごめんなさい。はい。
はい。
その中学からあったんです。
あった。HF シリーズ。
ノーマルポジション。
うん。
ね、7月20日より発売するということで1週間ほど前に販売になりました。
はい。
今
どこれ何、はい、どういう事情で今さら新製品なの？
はい、私の関係の、お仕事関係の周りでいきますと、年配の方のカラオケ大会用。はい、カラオケ大会が結構やっぱ田舎の方でも開催されていまして、
うんうんうん、
年配の方は、年配の方ってでももう俺より10ぐらい上の方から上は、うん、カセットテープ、
テレコって言わなかった？
はいはいはい、言ってました言ってました。
テープレコーダー、うんうん、
あとラジカセっていうのが多かったかな。ラジオがついてなかったら
そうだね、うん、ラジオがついてなかったらテレコ
だね、
うん、
はい、お使いなんです。なので、まあ、MD よりも結局生き残ったのはカセットテープだったねっていう感じに今僕の周りになってる。
そうだね、 MD は完全に死んだ感じか、うんうん、
カセットテープはしぶとく残ってます。
へえ。
なので僕がそれを浮かんだのがこの HF、うん、 うん、ラインナップに一番最初にあるのが記録分数10分という C の10
は、はい、
これがちょうどほら1曲入れそうな感じしません？片面1曲5分入れて演歌でもギリギリ入るぐらい、ひっくり返してもう1曲、
うん、
だから10分のラインナップが一番にあるのが、
うん、
多いかなと。昔30分、46分、60分、90分、120分じゃなかった？
そうだよね、30分ってのがあったよね、
うん、10分は
30分ないね、このラインナップ
ね、10分すぐなかったもんね
うんうん、
どのラインナップにも30分はあるっていうものじゃなかったから、
なかった、なかった、そんな、
だよね、だよね。なんでこのラインナップは10分、60分、90分というタイプです。
はい、うん、
未だにカセットテープ残ってるんですよという
ね。えすごいね、
これが2012年のニュースですよと
ねえ、あでもね、なんかね、うん、このニュースにね、
うん、
あの分数、あ分数か、これ分数ってなんだと思ったら、分数や用途の表示を大きく分かりやすくしたほか、大きな文字で書き込めるラベルシートやインデックスシートが付属するだから、はい、やっぱりそういう年配の方向けなんだね。
そうだね、ほんとそう書いてるね。
うんうん、
大きな文字で書き込めるシートって、だってカセットテープのサイズ変わってないからさ、基本字がでっかく書くしかないよね。
うんうんうん、
そうなんだ、そんなお年頃なんだね。
ね
え、2年ぐらい前はちょっとカセットテープ型とか、カセットテープから、USB インターフェースになって、そのまますぐ USB 機器に挿してパソコンに取り込めるよとかのニュースだったのに、うん、もうカセットテープそのものが出たんだね。
ねえ、
はい、
でもさ、うん、あの私がその連れてたジャズバーあったじゃない、
はい、
でセッションなんか行くとやっぱりこうね、うん、自分の歌ったのとか演奏したのを録音したりとかするわけですよ、
はいはい、かっこいい。
で、
うん、
結構、ね、やっぱり年配の方多いのね、ジャズバーって、
うんうん、
それこそ50代とか、
はい、
ね、50代ぐらいのおばちゃんが大体歌ってたりするわけですよ、ジャズを。
お
なんかね、はい、
うん、
おばちゃんたちでも、あれですよ、あの、IC レコーダー、
はいはい。
ああいうの使ってた。
おぉ。だって IC レコーダーも出てやっと20年近いよね。
うんうん。
やっと馴染んできましたか。
馴染んできた感じ。でもやっぱり、いまだにカセットテープっていう人もいるんだね。
いらっしゃるんだよ。
うん。
でもね、これはね、ちょっとそのカラオケもの、
うん、
意外な効果があって、
はい、
てか僕周り絡みでいきますと、音楽の著作権、
はい、
作詞作曲の権利に関しては日本の場合ジャスラックがほぼ管轄しているので、
はい、
いい面とすると定価が決まってるんですよね、1曲いくらって、
はい、
長渕剛だから高くて鉄尾一郎だったら安いとかないわけよね、
はい、
同じ用途で同じ場合だったら1曲いくらって決まってるっていうメリットがあるんだけれども、うん、CD を流したいとかになると今度はいくら、ジャストラックにお金払ってもレコード会社さんが録音のためにレコード費用を出して投資して出資してレコードを CD 作ってるわけじゃないですか、
はいはい、
でやっぱ弾き語りだったら安いけどロンドンフィルとレコーディングしたらそれは高いじゃないですか、
はいはい、
そしたらそれを流させるって言ったらそれはお金よこせよ、それで売り上げが減るかもしれないものだったらお金よこせよってなるじゃない。
そうですよね、
なのでそれは本当に各レコード会社まちまちなんですね、いいねなんですこれ、
うんうん、
著作隣接権に該当することになるはずなんですけれども、うん、でそこに連絡して、例えば今度イベントでこの桑田佳祐のこの曲を流したいって言った時にいくらですっていう、うん、お金払うからいくらって言ってって言っても、今までいやちょっと決められませんからって言って教えてくれなかったの、
うんうん、10
年ちょい前、
うんうん、
だったのが今そのカラオケものが多くなったんで結構決めてる、うん、あのレコード会社が増えたって、
う
ん、レコードあの CD を買いました、で、うん、曲のカップリングがカラオケ用になってます、
うん、
それ使いたいじゃないですか、せっかく、
はいはいはいはい、
ね、でこれをダビングして、
うんうん、
自宅で聴く分ならいいよね、で自宅で CD、うん、自宅の CD プレイヤーじゃなくて、自宅の自宅ではない車のカーステ用の にあの CD 持っていくのはちょっと怖いと。じゃあ CDR ダビングするのだったら家庭内複製でまあおめこぼしかなぐらいの範囲だったよね。でそれが今度それを持って大会に出るになったらこれは外出るからちょっとあれよねっていう形でお金がためになるんだけど、それがね問い合わせたらちゃんとお金いくらですって決めてくれるようになったぐらい、カセットのカラオケ大会の影響はそこそこあるみたいよ。
へえ、そうなんだ。そういう、うん、あれなんだ、なんかこう場所をなんていうの、うん、公民館とかでやる感じなんだ。
そんなのからね、
そういうステージある。
そんなのからもう大会っぽくなるんだよ。
本当に大会っぽくなやってるの、
はい、北九州、福岡県の北九州、うん、100万都市ギリギリぐらいの都市で年ね3回ぐらい会ってるって。で、食えなくなった音響 PA 屋さんがその大会のところともう癒着して、そこ経由じゃないとダメとか、でそこに気に入らない、気に入られなかったらカセットテープの頭出しをわざとずらして出させられてて、嫌でしょ。5分って決まりがあるのに出てさあどうぞっ ってわざと頭出ししてない状態に分かっててスタートをして、無音が30秒ぐらいじーっとなってそれから音が出る、意地悪みたいな話があったりするんだってよ。
いや
だけどやっぱそういうなんていうの、音楽熟年層の音楽シーン、まあ、イベント的なね活動の場としてそういうカラオケ大会、根付いているそうです。
まあでもそのね、あのジャズバーのセッションなんかも一緒だよね、あのおばちゃんたちがこう一生懸命歌を覚えて、もう生バンドですよ。生バンドで歌うっていうさ、カラオケと大会と、まあ大会ではないけどね、そうやって、
ステージという意味ではね、
歌ってって一緒だよね、やっぱり音楽もさ、こうね、CD が売れないとかっていろいろあるけどさ、その音楽そのものの需要としては、ね、その CD だけじゃないわけじゃん、ね、だからやっぱりそういうところもちょね、こう拡大していくっていうか、
そうだね、
音楽業界としてはね、それこそさっきの PA の人との話じゃないけどさ、いろいろその音楽の楽しみ方って CD を聴くだけじゃないと思うから、ね、
そうだね、
いろいろあると思います、というわけで私もなんか DTM とかやったりとかしたいなっていうとこですね、
とこですね、
はい、
とこですねって言うたけどやってるやん。
やってるやってる
やってるやってる
やってるやってる。でももっといっぱいやりたいなって、
やりましょう、
やりましょう。
ようちゃんから教えていただいた、
はい、
お、ダウ、ダウ、ごめん、ダウが出てこないよ。ダウ、
ダウ、
スタジオ1、はい、僕の周りでは結構音がいいので評判になってきつつあります。
あ、本当に
本当、この10年もう変わってない感じだったんだけどね。すごいです。また来週以降ちょっとずつ、あの、
はい、そうですね、今日はちょっと時間、
曲作るより料理作れっていう状態だもんね、今ね、
はい、そういう感じになってますんで、すいませんが、
はい、
あとなんか新しいのがね、出てたじゃないですか。
そうなんです、ようちゃんから教えていただいたオームスタジオ、
はい、
OHM でオームスタジオ、
はい、
だったんです。これが
これが今ね、ベータ版が評価版でダウンロードできるみたいな感じですよね。
はい、ちょっとだけ使ってみた。
はい、
まあ普通じゃんっていう感じ。
普通じゃんって感じでした。
はい。
まあ私その普通じゃんが分かんないからなんだけど。
いやいや、でもこの普通じゃんがすごいんだよね。普通のレベルまでいってるところがすごいんだよね。だってなんとこれはウェブ経由？なんていうの？
ネット経由で。
ネット経由。なので僕とようちゃんみたいなこういう離れた場所で。共同でプロジェクトで
共同スタジオができる、
なんか夢みたいな話だね。
ね、
すごいよね。サクサク動いてたよ。
サクサク動いてた。 あ、今度さ、うん、そのいつもなんだっけスタジオ1っていうのでやってたじゃないですか、
はい、
そっちでやった方がオームスタジオでやった方が、うん、なんかもしかしたらやりやすいかなってちょっと思った、うん、
もうむしろ俺たちみたいなパターンはオームスタジオでしょって感じだよね。
ねえ、
うん、
これちょっと来週ちょこちょこいじってみませんか。
賛成です。
はい、よかった、賛成してもらえた、
うん、お願いします。むしろお願いします。
はい、
はい、あのスタジオは本当にいいし僕も覚えていきたいんですけれども、このように離れた人同士のやり取りをするときにね、
はい、じゃあ音声ファイル送ってとかね、うん、ミディファイル送ってとか言ってインポートしてみたいなことを、うん、やるよりも、うん、この方がいいんじゃないかと。
そう、離れたようちゃんにごめん今ようちゃんメニュー版に何が見えるとか言ってさ、それの下から2番目をちょっとやってみてとか言うよりも、あ、うんうん、その作業だと俺ここでこの一小節の終わり揃えとくねとかできた方が早いもんね、うん、やってみたいね。
やってみたいですね。
はい、じゃあちょっとようちゃんの楽曲制作過程はオームスタジオに引っ越し。
引っ越しします。かも。もう引っ越し。
引っ越ししましょう。
はい。
ね。
はい。
僕もアカウント作りました。
はい。
あとそういうシステムなので、なんか作りかけの曲を置いて他の海外の登録されてるミュージシャンクリエイターに読んで、俺の曲とコラボレーションしないかいみたいなことが。
はあ、
できるんでしょ。
すごいねそれもね、うん、なんかすごい人とコラボできちゃうかも。
そうだね、本当だね。
まあ、してくれないと思うけど、でもねえ、なんか すごいことになりそうな。
そうですよ、
出します。
そうだね、本当あの一覧結構クリエイターの名前が出てたんですが、その人が実はすごい人だったって可能性だってあるよね。
あ、そうだよね。なんか知らないでやってたら実はすごい人だったりとかね。
うんうん。それでいきますと、なんとこの番組参加していただいていた、うん、
すごい人、
アイケ様。
アイケ様、はい。
ブラウザーで申請動いてるぜと。
っていうのを紹介したら、うん、ツイッターから、うん、ね、あのユーストリームの方にも来ていただいて。
はい。
ね、そのアイケ様、はい、
すごい人だろうとは思ってたけど、
だけど、
うん、超すげえ方だったと。
超すげえ。
もう言っていいよ、
超すげえ。
超すげえよね。
うん。
藤本健さん、この方も、はい、あの私ずっと10年ぐらい前から拝見しておりまして、収録ユーストリームに参加していただいて驚いて血の気が引いたんですが、その藤本健さんの記事、
はい、
藤本健のデジタルオーディオラボラトリーの第514回、
はい、
DTM に新しい進化という記事がありまして、うん、その中になんとクリプトンフューチャーメディア。
クリプトンフューチャーメディアって何ですか。
ミクです初音ミクさんの
生みの親ですね。
ですよね。
ね、
はい、
だよね、
うん、クリプトンフューチャーメディア株式会社の愛圭介さん、アイケイスケ、はい、アイケイスケ、アイケさんだったんで です
ね。はい、
確かにアイケイスケだからアイケだね。
はい、びっくりですね。
うん、まああのブラウザ作られるだけですごい方だったし、
うんうん、
ね、ね、参加のきっかけになったあのなったっけ、ボタンを押して曲作るやつね。
ああ、はいはい。
ありましたが、あれだけでもすごかったけど。
だけど。
あのことのブログずっと僕拝見してて、
うんうん、うん、
あの、そういう音系の感じではなくて、普通のなんか、
ね、普通のなんか、もうちょっと、私がやってるような、
はい、
普通の開発をしてるのかなってずっと思ってたんですよ。
ゆうちゃんもそう思ってましたか。
うんうん。
あのなんかプロジェクトを運営していくのは大変だよみたいな話とか、
ね、あ、うんうん、分かる分かるみたいな。
あ、そうだったんだ。はいはいはい。
全然そっち系の音楽系の、うん、ね、やっぱりでもすごい技術がね、うん、そういう音楽系のあれで特化してやってるから、
うん、
でもそれは趣味でやってんのかなとかずっと思ってたんだけど、なんとなんとそのね、クリプトンフューチャーってな、
はい、ちょっと記事に載ってますが、愛家様は以前は大手メーカーで宇宙ステーションや人工衛星の開発の仕事をしたり、
すごいね、
あのはやぶさとかに関わってたんじゃないの、もしかして
ねえ、
その次にネットベンチャーで仕事をした後、
うん、
初音ミク発売直後にクリプトンフューチャーメディアに転職し、企画マーケティングを担当していると。
あ、企画なんだ。でも
そういう意味じゃ、やっぱちょっとなんその初音ミクを開発してるとか、そういうオート関係の直後開発じゃなくて、
うんうんうん、
お仕事でプロジェクト大変だよっていうのは当たらずしもだったのかな。
だね、
うん、
そっかそっか。でもねえ、そういうブラウザー上でシンセを開発したりとか、
うん、
開発もねすごい技術を持ってると思います。
すごいですよね、やっぱりヨウちゃんから見てもすごい、
すごいと思います。
で、そのこの記事が出るちょっと前ってか、この記事が出ているキーワードなんですが、
はい、
クロームで弾いて、そうだよね、ブラウザでクロームでシンセ弾けたよね、はい、これが複数のウェブブラウザーで演奏、はい、まあこれもなんかつなぎはできるんじゃねっていうのは分からなくも素人になると思うんですが、うん、同期、
はい、
揃うのかと、
はい、
クロームで弾いて低遅延でローレイテンシーで連携するウェブミディリンク、
はい、
この企画の話で藤本健さんのデジタルオーディオラボラトリーに出てました。
はい、
アイケ様のブログ記事でやはりそのちょっと前に、は
い、ありましたね、
はい、このウェブミディリンクがわずか40行で成し遂げたとってもつもないブレイクスルーだと、
はい、
いう記事が載ってたんで、これ絡みなのかという感じなんですが、はい、これすごくないんですか、なんで同期ができるの、
はい、なんで私未だにそのなんで同期できてるのかがよくわかってないんですけど、
お
実は
しかもそれがなんかあのすごいプログラム長くなくて40行でいけたっていうのはなんかすごいかっこいいよね。
ね。
だよね、この点なんかこうちょろちょろっと言うだけで、あ、その発想があったのか、実はこんなに軽いんだよ、かっこいいんだよね、うん、これって。
うん。
このアイク様もこの記事を書かれた3日前に、G200kg、でももう藤本さんの記事の中に本名が出ております。
はい、あらった、
深夜ガイト、深夜ガイト達也様、すごいよね、新しいに谷、そしていわゆる柿打ち、
うん、
平を表す柿にインアウトの内を表す、
これで名前名字なんだ、深夜、
深夜ガイトっていうご名字だそうです。
ああ、本当だ、書いてあった。深夜ガイド達也さん。
うん。漢字で見て。
はい。
新たに柿内さんと二人
かみたいだよね。なんかそんな。
藤子不二雄みたいな感じだよね。
感じかと思ったら、うん、それで名字なんだ。
うん。
すごい名前だ。
変わった名字でもいいけど、こう、普通の名字が二つくっついたような名字って、これはこれで大変だったろうね。
ね。
うん。
その深夜ガイドさんが。
なんか開発されたウェブミディリンクという企画がすごすぎて未だに興奮冷めやらない感じと愛家様もおっしゃっておられます、
はい、
ウェブミディリンクは一言で言うとミディオーバーウィンドウドットポストメッセージ、
どこに書いてある、
これはね、愛家様の6月28日の日
のやつね、はいはいはい、
というようなものでとてもシンプルなアイディアながら、これまで多くの人が無双してしかも誰もできなかったウェブ楽器だけですごいってっていう感じですが、ウェブ楽器のアプリ間接続を実現してしまいましたって、
はい、
決して複雑な手法だけでなく、マスター側約20行スレーブ側約20行の合計40行程度で誰でも実現できてしまいますと、
はい、
ブレイクスルーはすぐ目の前にあったんです、みんなが模索している中とってもクレバーでクールな解決方法を提示しましたと、
うんうん、
でウェブ楽器はまだ新しい技術です、これまでフラッシュベースや Java アプレットベースの楽器アプリがそれなりの数ありましたが、去年ぐらいから JavaScript だけで本格的な楽器が作れるようにブラウザーが進化して新しい波が来ています。僕も含め JavaScript で楽器を作る人が何人か出てきて、これらの楽器を MIDI コントロールしたり同期演奏したりしたいねという流れがありました。インターネット経由で音楽情報を送る場合、必ず遅延上問題、レイテンシーが必ずついてまいりますと、うん、だよね。100ミリセカンド程度でも多分ネット関係じゃすごいんでしょうが、音関係でいきますとえらい遅れてるよっていう感じ、ずれてるようになりますよね。
はい、
音楽の世界では誰もが違和感を感じる遅延となります。そのためにネット経由での正確な同期情報は難しいというイメージがありました。もうちょっと読ませて、はい。しかしよく考えてみると、リッチクライアントとしてウェブブラウザー上に実現された楽器はインターネットの向こう側にあるわけでなく、ローカル PC のメモリー上にあります。
ああ、なるほど。はい、
ということは TCP/IP ではなく、表示されているウィンドウに対して HTML5 のポストメッセージを送ればいいんじゃね。それもフルスペックの MIDI 規格を送るの大変だから、ノートオン、ノートオフ、オールノートオフぐらいサポートできればとりあえずの用は足りるんじゃない、というのが Web MIDI リンクの考え方ですって。
はい、
なんか素人的にもなんとなくふーんっていう感じが分かってないくせにするんですが。
うん、私もよく分かってない。
そうなの。
まあ簡単に言うと、うん、ブラウザーだから、うん、インターネット経由でやると遅いよねっていうことだけど、
はい、
同じパソコンの中だったら、
うん、
大丈夫なんじゃないのってことだよね、きっとね。
うん、
だからインターネット経由しないで、うん、隣にあるブラウザーに送るっていうことみたい。
うん、後ろでカーカーなってるところがなんかこう鉄道の頭の悪さのポカーンカー
ン。私もポカーンっていうかよくわかってない。
じゃあこれはわからないにしろ、ちょっと試すだけ試せる部分だけやってみてます、来週まで。
はい、まあこれわかったわかったっていうか、
うん、
あの ブラウザーで、うん、あのポップアップウィンドウってあるじゃないですか。
はいはい、
あれで、
うん、
異なるあの場所にある URL にある、
はい、
あのそのウェブ申請を起動するんですよ。
はい、
でポップアップウィンドウ同士だとそのポストメッセージっていうので、
はい、
やり取りができると。
へえ、はいはい、
その親が一緒だったらね、
はいはい、
でやり取りするみたいな感じみたい。
へえ、すごいんだね。
すごいっていうか、まあすごいシンプルなアイディアですね。
へーへーへー、いいね、そういうとこかっこいいね。
うん、
ヨちゃんはお掃除と料理と、
はい、
花火頑張ってね。
はいですね。
もう浴衣じゃなくてビキニ着て。
そうね、もうそんな感じだね。
もう サンバやみたいな。
サンバで行きましょうか。
ヨちゃんサンバに参加したりしないの？浅草サンバカーニバル
だよね。サンバカーニバルね、うんうん、あるあるある、
うん、
ね、あれも参加してみたいね。
おお。
でも難しい、大変なのよあれ。ちゃんと踊り覚えなきゃいけないし、
はいはい、
ちゃんとなんかこうね、毎週こう練習したりとか、
うんうん、
直前になると本当になんかすごい仕事をしてる場合じゃない感じ、
うん、
あれで練習しなきゃいけないと思うんで。
こっちのなんか博多山笠みたいな感じっぽいもんね、なんか、
うん、
もう仕事を休んででもそれで、うん、みたいな感じなんでしょ、
うん、
で1年働いた分それにつぎ込むみたいな、
うん、うん、なんで、
うん、
ちょっと敷居が高いかな
そうなんだ。
はい、
ですが思わずそれぐらいなりそうな熱いとこなんだね、ヨちゃん今。
熱いとこですね。はい、
じゃあお互い元気で来週まで持ちこたえようね。
はい、
それが先か。
はい、頑張りましょう。
頑張りましょう。
来週も8月ですよ。あ、じゃあギリギリ9月か、31日かな。
はい、
次回 回予告、予告といっても、収録日だからか、あれなんだけど。
はい。じゃあ、
はい。
7月最後の。
はい。火曜日に。収録ですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。お届けしたのは、向島、花火、隅田川花火目の前の用途。
福岡、山笠終わったけど博多対、鉄一郎でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。